じゃあ26祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤ、アーバ父よアーバ父よ、リカカラバリカカラバラバラバ、おー主よ感謝します、感謝します。イエス様の皆によってお祈りいたします。アメン。一節から見ましょう。
私を弁護してください主よ。私が誠実に歩み、よろめくことなく主に信頼したことを。主よ、私を調べ、私を試みてください。私の思いと私の心を試してください。あなたの恵みが私の目の前にあり、私はあなたの真理のうちを歩み続けました。私は不真実な人と共に座らず、偽善者と共に行きません。私は悪を行う者の集まりを憎み、悪者と共に座りません。主よ、私は手を洗って清くし、あなたの祭壇の周りを歩きましょう。感謝の声を聞こえさせ、あなたの美しい御業を余すことなく語り継げましょう。主よ、私はあなたのおられる家とあなたの栄光の住まうところを愛します。どうか私の魂を罪人と共に、また私の命を血を流す人々と共に取り集めないでください。彼らの両手には放埓があり、彼らの右の手は賄賂で満ちています。しかし私は誠実に歩みます。どうか私を贖い出し、私を憐れんでください。私の足は平らなところに立っています。私は数々の集まりの中で主を褒めたたえましょう。
うん、この詩を、ね、見ると、サウルのね、サウルの圧迫を感じることもあるし、またもう別の場所を見ると、アブサロムのことですね。アブサロムの反逆、自分の息子の反逆をこう見ながら逃げるんですね。逃げる時に死に嘆願する、その嘆願詩でもあるんですね。じゃあそのことを二つ連投にしながら、一節を見ると、私を弁護してください主よ、私が誠実に歩み、よろめくことなく主に信頼したこと。だからこれを見ると、サウルとの関係を思うことができるんですね。だからね、詩編というあれはいつ書かれたかという背景を見ることがね、詩を吟味する、そして私たちに向ける解釈、そのことがねできるんですよね。だから詩編は背景がとても重要だと思うね。詩を私を調べ、私を試みてください。私の思いと私の心を試してください。もうそうですね、サウルに対する反逆をもうこれっぽっちもないんです。ただサウルが、このね、妬みですね、妬みで、ダビデを殺そうとしたことですからね。あなたの恵みが私の目の前にあります。私はあなたに真理のうちを歩み続けます。この恵みがいつもありましたね。いつも助けられました。投げる、やり投げとかでも、まだ食卓に呼ばれて殺そうとする時にも、ヨナダンがね、そのことを全部教えたり、全部恵みがありました。4節を見ると、私が不正 不真実な人と共に座らず、偽善者と共に行きません。この占い人たちとかと一緒に行かないということですね。私は悪を行う者をこの集まり憎み、悪者ともに座りません。主よ、私は手を洗って清くし、あなたの祭壇の周りを歩きましょう。このことを見るとまた別のことをまた思うことができるんですね。アブサロムのことを、またアブサロムの時代までのことですね。ウリア殺したこと、だからこのような詩を読みながらね、ダビデの歩み、ダビデの人生を見ることができる。感謝の声を聞こえさせ、あなたの屈し宮座を余すことなく語りつけましょう。これはこの、ね、ウリアを殺したこととか、まあそのウリアの妻はバテシェバとの関係、それを許されたこと、その道を伝えるというんですね。八節、主よ、私はあなたのおられる家とあなたの栄光の住まうところを愛します。旅では本当に、許されるその生贄、祭壇、主の家、とっても愛しました。どうか私の魂を罪人と共に、また私の命を血の流す人々と共に取り集めないでください。これはアブサロムのことを思い出すことですね。どうか私の魂を罪人と共に集めないでください。彼らの領地には ホラツカがあり、彼らの右の手は賄賂で満ちています。アブサロムのこと、またサウルのこと、いろんなことを思い出します。だから私たちも生活しながらね、その悪い人との関係があるんです。この関係の中でいつも主を思うこと、皆さん主から思いが離れないこと、これが重要ですよね。何をしても主を思うことです。しかし私は誠実に歩みます。どうか私をあがないだし、私を憐れんでください。私の足は平らなところに立っています。私は数々の集まりの中で主を褒めたたえましょう。じゃあもうだからこれが長く自分の人生がこの過ぎて、いい前のこと、いろんなことを考えてるんですね。特に自分が迫害されてる時からのことをずっと思い出して、数々その過去の記憶を思いながら 主の救いと主が自分を恵みと憐れみを持って導いてくださったこと、それを主を褒めたたえてます。だから、私たちはね、何を考えても主を褒めたたえ、主に感謝する、その人生ですね。だからもう主に、自分のこの過去の記憶、まあ、これがもう潜在意識の中である記憶でもそうですね、そうなんですよね。私も以前の記憶、まあいろんな記憶がありました。けどその辛かった苦しかったものがね、全部今、私を作り上げるためのことだった、数々全てを見てね、主に感謝し、主を褒めたたえる、全然この痛み記憶ではないんですね。それが許されたその恵みと、もういろんな人の助けがあったということと、今まで主が導いてくださった、そのことです。だからこの詩は、その主に、まあ、自分の過去の経験体験、それを全部見ながら、主に感謝する嘆願詩でもあるんです。じゃあ、テモテに行きましょう。2章1節から。
そこでまずはじめにこのことを勧めます。すべての人のために、また王とすべての高い地位にある人たちのために願い、祈り、取りなし、感謝が捧げられるようにしなさい。それは私たちが経験に、また威厳を持って平安で静かな一生を過ごすためです、
だから上の人のために私たちが祈ることですね。とにかく高い地位にある方々のために私たちが祈ること、本当に、高い地位にある人を、その人がどんなに大切かということが分かる、韓国を見ても、ね、北朝鮮を見ても、一人の指導者によって、こんなに人が長く苦しむ、北朝鮮はもう80年くらい、独裁者によって苦しむんですね。あのような国はないよね。今それと似ているものを作っていこうとするイ・ジェミョンのことを思い出して、だから悪者が登場しないように、ヒトラーやまた反キリストですね、こういったものが出たら本当に苦しむ。中国も、このシジンピンという人が教会を迫害し始め、教会の中で自分の写真とかを書けるようにしました。まあその以前は香港ギャザリングとかを見てもね、その地下教会の指導者たちがみんな来ることができたし、しかしある時から教会を潰し、十字架を下ろし、このような変な行動、変なことが起こりました。平安がなくなった。だからまあそれを私たちは祈ってます。それが早く崩れて、このシルクロードがね、クリスチャンたちが 走ることができるように、だから私もそれがなると、まあ必ずなると思うよね。なぜかというと、この内モンゴル、満州、ティベット、ウイグル、そういったところに福音が届かないといけないからです。神様は必ずそれをさせます。だからここ、私たちがそのように祈る理由、自由民主、そのことのために祈ることよね。だからこの日本が素晴らしい憲法をいただきましたね。日本が戦争で負けることで、アメリカからこの素晴らしい平和憲法をもらいました。 GHQ がね、その時にはもう反強制的に、だからアメリカとすごく似てる、ね、両ね、上院下院とかアメリカのあれ衆議院、まあ、上院、ね、そのことが似てますよ、すごく。そして憲法自体が自由ということを目指すように、もう完全にまた戦争放棄するように、憲法9条が特に目立つ、スイス中立国家のようになりました。日本が研究して、日本が求めてしたことじゃなくて、もう戦争で負けたからね、このようにしなさいと、まあ、大きなプレゼントをね、強制的にもらったんです。それでこんなに素晴らしい国になってます。自由があるし、この自由は私たちが奪われて分かるよね。自由がどんなに大切か。今私たちは自由です。日本は自由の国家です。この憲法というものはそんな意味をね、だからそのために祈ります。どうして上の人が重要かというと、法律を作るからよ。韓国もイースンマン大統領がクリスチャンでしたね。あの大統領によって憲法が作られたんです。憲法を作る国会の時、まあその時にはもう国会が何か初めて建てられたんだからね、その国会に牧師も国会議員になって座っていました。管理業界の牧師だったけど、イ・インニョンさんと、イスマン大統領がね、イ・インニョン牧師議員、祈りなさい、祈りによって初めて国会がスタートしたんです。国会議事録の1ページが祈りですよ、韓国は。全て何も知らなかった、その時イスマン大統領はもういろいろいろいろ自由憲法の基礎を作りました。その上に建てられたから、今イージェメイとか、ムンジェインとか変なものが出ても、今自由というものが守られてるんですね。ものすごく自由を奪うために、あるんですけど、まあ、抵抗がある。今アメリカが介入しようとするんですけどね、本当に、上の人のために祈るということは、法を作るその人々ですからよ、ね、法を作ったらもう終わりよ。今7月な、今日は何日、7日からもう勝手に喋ったらもう 制限があるんですね。韓国が法を作ったから、同性愛の法で全部聖書が、憲法の上が聖書でしょ、だから私たちはこの聖書を読みながら、聖書が目指して私たちに教えてるその自由、それに対して、高い地位にある人たちが法を、聖書に似てる法を作ること、似てる法を作れば作るほど国民は自由になるし豊かになるんです。だからそれに反対する法が作られたらもうダメになるんですね。北朝鮮が聖書から一番遠いです、イスラム国家がそうですしね。だからすごく聖書は私たちに素晴らしいものが何であるか教えてます、だから私たちが神様の子供たちですのでね、そこに似てる方が作られるよ。アメリカが一番聖書と近いもの、タイトルが、権限が強いんだけど、その権限を抑える裁判所があるし、もういろいろ現世の機構があるんですよね。だから私たちがこのような素晴らしい法の下で生きていること、戦争で負けたおかげで素晴らしいものをプレゼントされました。彼らが研究してね、日本が研究してこんな素晴らしいものを作ったんじゃなくて、キリスト国家から国家に負けた結果素晴らしいものをもらいました。じゃあこのように私たちは毎日生活しながら感謝を捧げる、自分の身が安全だから、自分の権利が守られてるから、ね、成田空港を見るとね、一つの家が空港の中にあるよね。だから滑走とかを作るとき、その家を避けて作る。個人の財産がこんなに大切に守られてる、いや私は売りたくないよとしたらね、こんな状態になる。国家ももう触ることはできない。韓国は少しそこに対しては反強制があるんですよ。だから高速道路とかがね、まっすぐまっすぐになることはその理由ですよね。じゃあとにかく法がとても重要だという意味をね、憲法とかが、私たちが憲法が守られるように、憲法が一旦崩れたらね、子供たちに赤髪が来るよ。だから今私たちが味わってるこの自由、じゃあリセス、
それは私たちが経験に、また威厳を持って平安で静かな一生を過ごすためです、
そうですね、威厳を持って、経験、そして平安、個人個人が威厳があるよね、自分の財産を守られてる。しかし共産主義は何ですか、勝手に自分のものにする、それを全世界的に、財産を共産化してね、まあ共産共産言葉はいいんだけどね、結局上の 1% の者たちが全部支配する。これが666ですね、財産を全部、このコンピューター化される、この 10分に全部入れるようなものにするんですよ。暗号財産に変わる、目に見える紙幣がなくなる、から電子マネーに全部変わる。中国はね、小切手も全部電子マネーであれをもらうんですよ。ペイペイとかで。これが何が問題かというとね、国が勝手に数字を奪うんですね。その私がこの電子マネーの数字をどのように集めたか、それでこれがどこで使う数字かは国が決めるんですよ。これが CBDC と言ってるんですけど、お前は評価成績が悪いから国に反抗したりしたから、お前が持ってる電子マネーは飛行機とか汽車を乗れない、このように国が判断する。これが CBDC ですよね。今中国がそうなんだけど、全世界が CBDC になるとこれが終わりが来ることよ。これが黙示録13章のものになる。独裁者が一人現れて全世界をこの電子マネーで全部支配する。こういったことがないように、今トランプ大統領がそれをもう反対するね。 CBDC は反対する。 CBDC がものすごいスピードで進んでいったんです。けどトランプ大統領はこれダメだ、これブレーキをかけました。今韓国も今ブレーキがかけられてるんです。まあ、日本はもうアメリカについていくんだからね。だから私たちは上の人のために、トランプ大統領のために祈ることがその理由ですよ。トランプの言葉があだこだ反対の人もいるんですけど、結局そのようなことですよ。私たちの意見、自由がね、奪われる。じゃあ三節。
そうすることは私たちの救い主である神の御前において良いことであり、喜ばれることなのです。
これが主に喜ばれることだ。私たちが自由を生活して自由で生きることを主が喜んでる。だから共産化されることは喜んでない。黙示録13章14章、これが共産化ですよ。全世界の共産化、ただ一人が全部支配する。そういったことは主が喜んでない。4節。
神はすべての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられます。神は唯一です。また神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスです。
この真理ということはイエス様ですね。イエス様は全ての人が知ること、神は唯一、神と人との間の仲介者も唯一ね。だからこの宗教が一つに今まとめて、この唯一仲介者イエスを取り除くことする。これが黙示録17章ですね。それで宗教が一つになった、それを大陰符だと言ってるんです。その大陰符は反キリストによって利用されて、あとは燃やされる、その場面が書いてる。じゃあ ここまでして祈りましょう。私たちに自由を与えて、今素晴らしい時間ですよ。日本がこのような自由憲法をいただいて、自由に選挙士たちが来て、自由に教会が建てられ、本当に自由で福音を伝えるこの時間、反キリストが登場したらこれできなくなる。全世界を中国共産主義のような共産化されたらもう難しくなる。だから私たちがこの機会、昼だからね、昼、私たちがこの昼働く時間、自由憲法がある時間、戦争憲法になったり、靖国神社にね、軍人たちが集まって参拝したり、そういったことがあってはいけないね。だからその時には賛美歌、以前賛美歌を見るとね、全部軍歌でした。軍歌、イエスのことが書いてない、全部教会で歌っていることは全部軍歌です。それで、ね、参拝、この参拝をしてから国民儀礼だとして、参拝してから礼拝が始まったりしたんですね。これが法ですからね、強制されてるんです。韓国もそれを一時的に抵抗したんですけどね、もう憲兵たち、警察、軍人たちがその教会をね、支配した。それで牧師たち、総会がそこにあったね。全部剣を持って一人一人が、牧師一人一人の間間に座って、神社参拝ですね、参拝の法案、法を成立するように、成立するように、議長が言ったら強制的に立てさせて、それで教会が神社参拝をしてから、礼拝が始まった。それが韓国でもあったんですね。それで牧師たちがこの神社で再洗礼を受けました。本当に死ぬことより苦しいことよね。そうしないと教会が運営できない、そこまで行ったんですね。それで反対する牧師たちは全部逮捕され、拷問を受け、うちの教会に、その拷問を受けたその子供さんが、長老が来てたんですね。神社参拝それを拒否したその先生の子供が、その拷問のあれを具体的に言って、もう信じられない、そのことを受けました。釘の鉄板のところに裸足で歩かせたり、その拷問の場所に家族を呼んで、自分も呼ばれていたというんですね。それで子供たち、自分のお母さんと叫ぶんです。それを聞かせるんですね、牧師に。まあこういったことが、体型が変わったらこのようになるよ。だから私たちがね、今の時期、今のことを大切にして福音を述べ伝える、これが働くことができない夜が来る、その賛美の中にもあるけどね、その時期があるから その時まで私たちは私たちに与えられたことをやってます。明日も大切な時間です。じゃあいつまで続くかはよく分かりませんけど、できる範囲それを精一杯やります。このような土曜日に私たちが集まって祈ることも祝福ですよ、ね、じゃあ祈りましょう。主よ主よ主よ。